はい、皆さん、2週間ぶりです。映画凡人が集うラジオ、その名もドイラジオへようこそ。お相手は私、好きな白黒映画といえば、好きなのかな、ムカデ人間2なこだつと、
ちょっと反則ですけど、カラーオブハートのおまけと、
ローマの休日のマリと、
東京物語のタンタンです。
反則ってどこですか？
白黒映画の中に入っていて、現代の人が、現代のこととかを教えていくと色づいていくんですね。
さあ、この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられない体になってしまった、通称映画凡人たちが集まって、全くもって身のない話を好き勝手にお届けする、そういうことになっております。映画水平型トークバラエティ番組ですよ！ザッザッザッザッさあ、くちゃくちゃになっちゃった。3月16日のラインナップでございます。まず本日はですね、軽くオープニングトークをしてから、ドイフェイバリットシングス、今回はマリップが何かをご紹介していくという感じになっております。そして、ネットフリックスで会いましょうでは、話題作でございました、ローマ、こちらをやっていこうということになっております。さあ、準備はいいですか？それでは参りますよ。第104回、ドイラジースタート！さあ、おまけさん、お帰り。
え？
いや、おまけさん休んだことって一度もないんですよ、今まで。
まあ、はい。
だから、ちょっと僕
ら。これ取り立てて喋ることなんですかね。
いやいや、これ、ドイラジの大ニュースじゃないですか、これ。おまけさん休む。
休むの巻。
そう、おまけさんが休むの巻だったんで、
はいはい、
大変だったんですよ、やっぱり。
あ、そうですか？聞いたら、なかなかドイラジっぽく、ちゃんとね、いい感じでしたよ。
いや、だからやっぱちょっと僕らだけでは、ちょっと力不足感がね、やっぱ否めない。一気にね、やっぱつぶやきが減ったなと、うん、リスナーが。
そんなことはないだろう。
ドイラジのドイラまでは大体おまけさんなんだなと。
いや。
俺は字でしかないと。
いや。
僕ら合わせて。だ前回字をお届けしたんですよね。
いや、そんなこと
ない。感じだったんですよね。僕らのおまけさん表は合ってました？あれで。
え？
おまけさんとはこういう人間ですみたいな。合ってました？あれは。
なんかあんまり覚えてないです。
あ、そうですか、うん。はい。ということで、じゃあ、今回はですね、ガワラさんがちょっとお話ししたいことあるということで、何ですか、うん、
はい。録音のガワラです。
はい。
皆さん、1ヶ月後の4月15日は何の日か知ってますか？
4月15日は何曜日だろうな。
4月15日？
はい。
あ、
う
ちの父親の誕生日の翌日で。
知らねえわ。知らねえわ。
はい。良い子の日？
あ、まあ、語呂合わせ的にはね。
あ、マッツくんって僕の友達の誕生日の翌日。う
ん、だから知らねえわ。
お父さんと一緒じゃねえか。
同じだから覚えちゃう。
はい。2019年4月15日はですね、はい、ゲームオブスローンズシーズン8の放送開始日なんですね。
まさかこれがラストですか？
ラストです。
うお、
はい、
全世界で一番見られてるテレビドラマ。
ね、
はい。下手すると世界的にアベンジャーズより注目度高いということですね。
そうですね、
はい。今から3月16日からですね、
はい、
1日3本ずつ見れば追いつきますんで。
本当に？
だってね、70話ぐらいしかないですから、1日3本見れば。
しかない。
一日三本何時間かかるんですか？
三時間弱です。三時間弱。
そんなに睡眠が削れない。
ま、確かにね、アカデミー賞でも、エミリア・クラークが出てきて ね、はい、ゲームオブスローンズの話してましたよ。
そうですね、ゲームオブスローンズからですね、エミリア・クラークもそうですし、ダーク・フェニックスに出るソフィー・ターナーもそうですし、ジェイソン・モモアもゲームオブスローンズ。
うん、ああ、そうかそうか。はい、そうか
そうか。あ、そうなの、モモア。
はい。
ここからはね、有名になってますね。
はい。ゲームオブスローンズはまだ一挙配信じゃなくて、毎週放送されていく形になりますので、今後毎週世界中の人がですね、同じテレビドラマを心待ちにするみたいなことも多分ないんじゃないかと思いますので。
ゲームオブスローンズがもう終わってしまったら。
終わってしまったら、この後これぐらいのは、毎週放送っていう形でもしかしたらないかもしれないので。
やっぱ一挙配信になりがち。
はい。1日3時間頑張ればいいんじゃないですか。
そうですね。僕、シーズン1の第1話3回見てるんですけどね。
シーズン1は我慢なんですけど。
全然頭入ってこなくて。
じゃあ僕が隣で解説してあげます。
あ、それならいいかもしれない。
特に世界観に対して説明がないので、ちょっとシーズン1は辛いところがあるんですけれども。
ドラマ、 はい、映画だとね2時間たれば説明されていくんでね、うん、安心できるんですけどね、うん、ドラマ1話見てもね、はい、説明されないんで、
ね、そうですね 5,6 時間かけて説明されていきますんでね、
そうちょっと耐えられないんですよね、はい、その前がね、
はい、そうですね、あ全然関係ない、エイダン・ギレンもあのゲームオブスローンズで出てて、
誰ですか、
ボヘミアン・ラプソディでも出てきたマネージャーの一人じゃないですか、
あ
の人もゲームオブスローンズから出てきた、あそうそうそう、
はははは、はい、そうなんだ、
はい、すげえいい役やってますね、
へ
という感じですね、あの最近出てくる人はみんなゲームオブスローンズから出てきた人なので、うん、そういった意味でもですねちょっと見ませんかっていう話、
ね、確かにね、はい、数年前からですね、大体ね今までだったらね映画の宣伝とかポスターでね、
うん、
主演、うん、過去の映画書いたんですけど、うん、こう役者名書いてあって、うん、後ろにゲームオブスローンズつくようになってますもんね、映画のポスターでさえっていうことですよね、うん、
それ考えたらね確かに見とかないといけない感じは半端ない、
うんうん、
ショーン・ビンは大丈夫ですか、生きてるんですかね、
ネタバレ
いやー分かんないですね、うん、うん、今ショーン・ビンの名前出てこなかったなと思ってね、
ショーフィアだって昔からいる人じゃないですか。
そっかそっか。そうね。
ゲームオブスローンズは結構ガンガン人は死んじゃう。
ガンガン死にます。
それが辛いんですよね。
動物も。
動物もたまに死にます。うん、はい。
なんかどうしても私何人かこう好きなキャラクターみたいなのをそう設けて、その人を応援するみたいなスタイルで見ちゃうから、もうその人死んじゃうともう、ポチッ。
その人が死ぬかどうかみたいなところでハラハラするのもちょっと面白いところですね。
はい、まあ、ということでじゃあ、はい、ゲームオブスローンズのシーズン8、
はい、はい、1日3時間だけで結構ですので、
4月15日から、
はい、4月15日から、
はい、はい、マッツの誕生日の翌日ということで、
はい、
ね、
はい、
覚えましょう。ということで、じゃあ次のコーナー行きましょう。
トイラジ、
トイフェイバリットシングス。
このコーナーはドイラジメンバーが苦しいほど好きなもの、またはみんなにどうしても紹介したいものを3つのポイントに分けて魅力を様々な理屈をつけてご利用ししていき、最終的に無理やり映画の話に結論付けるはた迷惑なコーナーです。
はい、ということで今回の紹介者はマリッペでございます。
はい、マリッペでございます。
はい、今回何を紹介してくれるんですかね。
まあそろそろ4月だしなと思って、
あ、
まあ、4月といえばね
ゲームオブスローンズ、
いや4月といえばねコナンの映画が公開される時期だなと。
なるほど、はいはい、
それでコナンの映画を紹介するのも芸がないので、
うん、
まあ、コナンのアニメの中で好きな話ですね、まあ、まあ漫画にもあるんですけど、
はいはい、
個人的に私コナンは怖い話がすごい好きなんですよ、コナンの怖いやつ、
はい、
だからコナンのおすすめの怖い話でいきましょう。
怖い話好きだね、ドラえもん
ね、トラウマ、ね、トラウマはないですかこれ、大丈夫ですか。
私はないです、好きなだけです。
なるほど。
でもちっちゃい頃やっぱりコナン見た後にトイレ行くの嫌でしたね。名探偵コナンの方のコナンなんですけども、
はい、
まあ、高校生のね、うん、すごくこう推理力のある不動真一くんが、
はい、
そんなことから、まあ、黒ずくめの男たちっていう悪そうなことしてる人たちと絡んでしまい、変な毒薬を飲まされると、
はい、
そしたら体が縮んでしまって小学生になってしまったっていうのが、まあ、コナンくんですね。
なるほど。
まあ、姿を隠しつつ小学生のふりをしつついろんな事件を解決してるのが名探偵コナンというものだ
った。ああ面白そう。
はい。
知ってんだ。
ね、で、まあ基本的にあの漫画もそうなんですけど、まあ、全体としての進みとしてはそのやっぱり黒の組織ってどうなんだとかっていうことで、コナンが工藤新一に戻るためにどうしていったらいいかなっていう軸で本当は進んでいくんですけど、物語としてはこう一事件一事件で区切りがついているので、
うん、
おすすめした話一つずつでも見出せるっていうところがすごくおすすめやすいかなと思って、
うん、
まあ、皆さんご存知かなとは思うんですけども、はい、ちょっと改めて自分が好きな話を紹介していこうかと思っております。
わかりました。
はい、
これでいきます。名探偵コナンのおすすめな怖い話その1、
こちらが、三層包帯男殺人事件。
はいはいはい。あれ結構最初の方じゃないですか。
そうですね。これが、コミックスで言うと、
はい、
5巻目。
はいはいはい。
ところにある。
超記憶にありますね。
そうですね。これはかなり映像的にインパクトがすごいんですよ。
はいはいはい。
で、多分、黒描写とか怖い描写とか苦手だなって人は、やっぱりちょっと見るのを戸惑うとか、この頃のコナンを見てた人は、コナンって怖いやつでしょっていう人が、いやいやいるのはこれのせいじゃないかなと、正直思ってる作品でもあるんですけど、 あの、まあ、コナンって、まあ、蘭姉ちゃんってみんなに言われてる、まあ、新一の幼馴染の高校生の女の子がいて、でその女の子の、親友の、園子さんっていうすごくお金持ちの娘さんがいて、で、まあ、今回はその娘さんの別荘のところにみんなで遊びに行くぞっていうん で、はいはい、でまあ、これが山荘にあるんですけど、別荘に行くまでこう吊り橋があったりとか、うん、まあ嫌な感じだなみたいなところに行くわけなんですけど、その子のお姉さんの同級生たちとかともこう会って、はいはいはい、わちゃわちゃっとして、でそんな中あれ人が一人死んだぞみたいな、でこう密室トリックがあってみたいな、でどうなのかなっていうのがあるんですけど、ちょっと盛大にネタバレが多少、まあ、誰が犯人かは言わないですけど、うん、あるんですけど、首がね飛ぶ系の話なんですね、はいはい、これでその首が飛んでるんだけど、それってどうやって運んだのって、そのトリックになるのはどういうとこなのっていうところがかなりこれ肝の話で、
うん、
でそんなおぞましいトリックを使ってたんかいっていうのが結構この作品の怖いところですね。
はい、チョーカーの人ですか。
そうですね、チョーカーの方を運ぶっていう話で、
はいはいはい、はいはいはいはい、
やばいです。ありました
ね。だからまあやっぱあれですね、その館物のその新本格の流れまんまのシチュエーションみたいな、
うん、
多分ね近代地っぽい、
そう近代地と一緒の頃に、うん、そうあの、うん、テレビでね夕方6時からかな、近代地やってコナンだったのかな、うん、でずっと放送していて、その頃にやってたやつなんですけど、
そうね、だからテイストもちょっと近い時の、
うん、そう、その頃近かったですね、とにかく、うん、という頃がすごく私は好きだったなっていうんで、
はい、トリックは教えて
言っちゃいます
いやでもどこが怖いのかっていう
っていうのがね、女性の首をどうやって運んだのかっていうのが結構肝になってくるって話はさっきしたと思うんですけど、まあ、言ってしまうと太ってる男性が実は太ってなくて、そんなに太ってないんだけど、そのお腹の中にずっと詰め物をして生活をしていて、で実はその女の人の首を運ぶときに詰め物を抜いて顔をお腹のとこに入れて運んでたんだよっていう、結構上っていう感じのトリックです。
確かにね、常軌を逸したトリックですね。そうそうそう
で結構そのなんかトリックになるところももちろん一番怖いなと思ってるところなんですけど、包帯男がちょいちょい出てくるんですね、これ、はい、その犯人かなと思わしき人物みたいなのを出してきて、体型が細い人なんじゃないかっていう風にこうミスリードを誘うためにそういうのを出してるっていうところにもつながるんですけど、まあ、その包帯男のなんかチロっていう面の見てる感じとかも結構怖いよっていう。
あ、確かにね、ちょっと今考えるとなんか当時さらっと読んでたけどあ、そうなんだ、へえすごいトリックぐらいな感じで思ってたけど、
結構やばい
怖いね、
ね、
実際にもさ、いるじゃないですか、そのバラバラ殺人して電車でスーツケース中に死体バラバラにしたの入れて運んでたとかさ、実際にあったりするじゃないですか。
なんか多分そういうのが増えてからあんまそういうトリックを載せづらくなったから怖い話も減ったのかなっていう感じはしますけどね、あんま時代的にそういうのが良くないんじゃないかって、だからだいぶマイルドになりましたよね最近の表現は。
あとやっぱ初期なんだよね、まだね、
そう初期ですね、
多分これまだコミック5巻ぐらいなんだっけ、
5巻です
とかだと、アニメもまだ始まってる始まってないぐらい、
アニメはそんぐらいですね、でもそんぐらい、
結構そのぐらいから、
そうだよね、うん、だからまだあの要は少年サンデーだったと思うけど、うん、の一連載としてやってるから小さい子供からっていうところまで、
ね、25年も続くとはまだ
言ってなかったのでっていうのはあるかなと思いますよね、
うんうん、あと最近はどんどんねちょっとラブコメっぽくなってきてますからね、
うん、
本格的に推理を楽しみてみたいな客は減ってきてるっていう感じもしないでもない、
うんうんうんうん、まあ、なんかこうキャラを埋めていく感じにだんだんね、シフトしてきてるってところはあるのかなって、まあ、
長期でやるにしてはもうそこ行かないとネタが ね、 ね、毎週書いてるから基本、基本連載だと、
毎週かよっていう、
そういうのがあります、
ね、すごいな、
うん、
はい、今のが
山荘包帯男殺人事件ですね。これはあのアニメタイトルの時の名前ですね。漫画だとちょっとファイルによって毎回タイトルが変わっちゃうんで、ちょっとそういう風に紹介しております。
はい、じゃあ5巻でこれは漫画だと読めますと。
はい。
はい。続いて、名探偵コナンのおすすめの怖い話2つ目。
こちらが、コミックスの10巻の方に載ってる。
おお、これも割と初期の方ですね。
そうですね。初期ばっかになっちゃうんですけども。うん、タイトル聞くともうピーンってくる人が結構いそうな感じなんですけど、はい、アニメだと本当に有名、図書館殺人事件。
図書館殺人事件、
うん、ベーカー図書館を舞台に殺人事件が繰り広げられるっていう物語なんですけど、
はい、あ、はいはいはいはい、あ、エレベーターのやつ図書館殺人事件って言うんだ、うん、へー、はいはいはい、
もしかしたらアニメだと米花図書館殺人事件とかになってるかな、はい、と思うんですけど、うん、これはなんか漫画で読むよりアニメの方が結構動きが加わるんで怖さとか躍動感があるんで、ぜひそちらをおすすめしたいんですけど、うん、これは怖い話なんですけど、ね、少年探偵団っていうコナン君が小学校の方で仲良くなった友達たちで少年探偵団というものを結成してるんですけど、その子たちが活躍をする話で、だから子供たち VS 殺人犯みたいな、うんうんうん、図書館にこう行った時に異変を感じて、うん、なんだろうって言って小学生たちがこれ調査しようぜって言って調査をしちゃうっていう、
もう今のゲンタっぽいノリですね
そうで、それであれここに死体がいるぞみたいなの発見しちゃうっていう、
はいはいはい、
でそれで これ結構早い段階で犯人がこの人犯人だなっていうのを明かされるんですけど、うん、まあ、言ってしまうと図書館の館長さんが犯人なんですけど、うん、この犯人と追っかけっこを図書館でするっていう、深夜の図書館で追っかけっこをするっていうのがあって、気づかれちゃったのかなみたいなシーンでこう目が合っちゃったりとか、そういう描写が結構上手くて怖いっていう、結構コナンの作品って犯人があの黒い影で走ってたりするのが怖いイメージがあるんですけど、はいはい、うん、顔出しててこんなに怖いのってこれが一個だけだと思う
んですよね。館長ですっていう顔でもうちゃんと出てくるわけですね。
出てきてます。で最初はニコニコしてるんだけど、うん、なんかあもうこの人やばそうだっていう顔でこう見てきたりとかっていうのがあって、図書館で相手が知ってる場所の中で追っかけっこをするっていう怖さ、う
ん、なるほどね、
うん、
で死体を見つけたっていうのはあのエレベーター
の
って、
ね、エレベーターの上に死体が乗っていてっていう、でなんで気づいたかっていうと、エレベーターに人数増えてくるとこうピーって鳴ったりするじゃないですか、うん、
体重制限
のね、そうそうそう、であれで子供たちが乗ってあれ人数超えたからかなって言って、いやでも子供の重さだからそれはおかしいよっていうことになって、うん、なんかが乗ってんじゃないかっていうことで確認をしたら、あれ死体がみたいなっていうことになったって話なんですけど、
結構だ元々の積載量相当低めのエレベーターって感じですかね。
そう、定員7名
7名か、うんうんうん、定員7名もだから珍しいもんね。7名
でそう450キロまでっていう、
結構記憶と近かった。
で大人も何人か乗ってて、うん、でそれでちょっと8人いるからかなって言ってたんだけど、いや子供ばっかだしそんな行くはずないよっていう、うんうん、あれで、
なるほどね、
おかしいぞっていう、
元太が実は本当はもっと重いとかそういう感じかもしれないけどね。まあでもそこが結構面白いところですよね。
そうですね、これもう、うん、あのコミックスで7話分しかない話なんですけど、すごいコンパクトなんですけど、うん、ちょっと怖いのでぜひ。
いいっすね、僕やっぱエレベーター好きですね、エレベーターもの、
ほうほう、
うん、エレベーター映画もいつかやりたいなと思ってるぐらいエレベーターは好きです、
うん、ほう
ほうエレベーターはね、物語
自分が乗るのも、
自分が乗るのが好きという人いるんですかねあでもね、うん、エレベーターもエスカレーターもタダで乗れるじゃないですか、
乗り物だけど、
乗り物なのに
そう、
そういうところはやっぱ感謝はするよね。
あ、なるほど ね
それは感じてます。あ、いいのとただで乗っちゃってっていうねうん、それはありますよということでね、
はい、
図書館殺人事件、
はい、
でした。さあ続いて名探偵コナンのおすすめの怖い話3つ目。
これがもう個人的に一番コナンのアニメで一番怖いなって思ってるのが、うんうん、青の古城探索事件。
お、
青の古城事件っていう時もあるのかな、ちょっとなんかタイトルがいろいろあれなんですけど、はい、青の古城で調べると大体出てくると思うんですけど、はい、一応コミックスだと、20巻21巻にまたいで掲載をされているような感じなんですけど、あ、まあ、これはね何が怖いっていうと、コナンの漫画って全部通してだと思うんですけど、コナンが頼みの綱じゃないですか。
うん、
コナンがいれば安心だなみたいなところあるじゃないですか、
ね、ドラえもんだったらドラえもんみたいな、うん、
コナンがへばるんですよ途中で。
お
お。
っていうのがあって。
風とかだ？
いや、殴られるみたいなし。
物理的にやられる。
人がどんどん減ってく。はいはいはい。っていうタイプの一人消え、二人消えみたいな。うん、まあ、なんかアガサ博士っていうコナンというか新一と昔から仲いい新一のお隣にいる発明家の博士、うん、
本当バックトゥザフューチャーみたいな感じですよね、これは。
そうそうそう、多分まあそっから着想を得てますよね、うん、あの
感じするよね明らかに
スケボーもそうだし、う
ん、ドクとマーティーの関係ですね、
うん、っていう感じなんですけど、うん、が、まあ、少年探偵団を連れて、まあ、いろんなとこ連れてってあげてるみたいなんですけど、海外のねお城のところにね探索に入っちゃうっていう話で、
うん、
見学でとかっていう名目で来たんだけど、なんかそこのお城には謎みたいなのがずっとあるっていうんで、うん、家の人が他の人入れてとそういうの頭脳が切れる人がいるんだったら溶かしてみてもいいんじゃないかみたいな、うん、あの博士がきっと頭いいだろうっていう名目で入れてくれるっていう、うん、で入って子供たちも謎解きが好きだからみんなでやんややんや入って、
うん、
こうすごくこう高級なお城の中でみんなあちこち探検をすると、うん、ただこのお家がやっぱりそういう仕掛けとかがある家だから仕掛け扉とかそういうのがたくさんあって、
はい、
でそういうのをひょいっと開けてしまったからなんか地下へ行く階段があって、うん、そこをコナンが歩いてったら死体があるなみたいな、うん、もうミイラみたいな死体があって、
なんかちょっとあんまりまだ思い出せないけど、あなるほどね、
なんかそのまあコナンがとにかく捜査を進め捜査というか謎解き兼ねて捜査みたいにこう探索をしていると、
うん、
誰か何者だかわからないものにコナンが頭をこう殴られちゃうっていう、でその後コナンがずっと出てこないっていうで少年探偵団もそれも気づかずあれコナンくんいないねぐらいな感じでみんなでいろいろ調べてるんだけど一人ずつ人が減ってくるっていう、
なんかドラえもんの時もあれだったけどね、無限三原子の時だっけ、
うん、
ジャイアンとスネ夫が途中退場するとか、うん、そういうの結構あれなんだね、好きなんだろうね多分ね、
あのコナンは最終的にはネタバレですけど、うん、まあ復活はするんですけど、まあ
それはそうだね、
あの
戻って
こないか戻ってはくるんですけど、そのどんどんどんどん人が減ってきちゃって、うん、で、まあ、最終的に愛ちゃんと灰原で、
うん、
物陰
あゆみちゃんと
同一人物でした、
ね、一緒だあゆみちゃんと、うん、はい、灰原でこう、うん、2人でこうちょっと逃げてて、うん、静かにしなさいみたいな愛ちゃんがこうあゆみちゃんに言ってみたいな感じで、うん、いろいろこう犯人と追っかけっこみたいな感じになりつつ最終的に謎も解けっていう感じにはなるんですけど、
一人ずつ減ってくっていうのがちょっと怖い的な、
怖いですね、でこの洋館の雰囲気もまた不気味で、でコナンを倒した上でどうやってみんな対処していくのかなみたいなところにも面白さがあった、
気合ですね、あとはね、
うん、
頭脳ないから、
まあ、やる気と
灰原が頼りっていう、うん、
そっか、
そうそう
そっちもね、この頃ってあれですか、確か10巻ごとぐらいに新一出てくる、
いや新一はこの辺りは全然まだ
あれ出てこない、10巻パイカルの話じゃなかったっけ、
そうかな、21巻の方で
21巻の方で過去の、
あ過去の話で、あの新一とランの話で出てくるっていう感じ、
なるほどね、
今3つとも紹介したんですけど、うん、はい、どれもあのアニメで見た方が怖いです
なるほど、
うん、漫画よりアニメで、そうそうそう、ちょっと今言ったタイトルっぽいやつで、うん、まあ、ツタヤとかにもあるんでね、
普通に
借りてもらえれば、
読み始めてるというね
どうぞどうぞ全然お貸ししますので、
はい、何話かちょっと調べていただいてね、
そうですね、
はい、見ていただくというのが面白いんじゃないかと、確かでも配信でもなんかフールは確かかなりの話数を網羅してるはずなんで、コナンは
名探偵コナンはフルでって書いてあるんで、うん、うんうんうん、
多分初期の方のも全然配信されてると思うんで、手近なところだとフール、あとはまあレンタルでっていう感じですかね、
はい、こんな感じでお願いします、
はい、ということでコナンなんですけれども、まあ今更ねコナンを映画につなげる、コナンが映画になればいいなってねありますけれどもコナンと映画につながるお話ございますか、
まあコナンは劇場版もねあるんでねみんなね、まあまあ、全部見なくてもいいんですよあんなの、うん、好みのやつだけでいいんです、うん、あの私は初期のやつが結構映画作品はおすすめなんですけど、
そうです、ね、
最近のだったら自分の推しが出てるやつだけ見ようとかでも全然話は通じるんでね、
推しが分かんないけど
ね、このキャラはなんとなく好きだなとか、うん、雰囲気が、あなんかこうキッドが出てるやつは怪盗ものだなとか、
うん、
っていう感じで選べるので、ね、皆さんそういうとこから触れていただいて、うん、でちょっと怖いの見たいなと思ったら今回のでおすすめしてたのとかも、うんうん、
確かにね、最初の方のを見ると
結構ハマり込んでもらえるかもしれな い,
っていう、うんうん、この辺劇場版ないんですか、
ないです ね, ですね、劇場版全部オリジナルなので、
うん、
今のとこそこだから頑張ってますね、そのワンピースとかとも違うし、
うん、
テレビでやってたことをもう一回やり直す的なことはしないですね、
うん、まあやっぱ毎回一つの事件とか区切りがあるから新しく作りやすいんだろうね、
うん、
そっか、
うん、あとなんかテレビだと爆弾系はあんまり使えないっていう、
うん、
スポンサーの関係で そういうのがあるらしくて、だからあの映画だというドンパチすごいやるのはそういう関係があるらしいです。
だからなおさらアクションっぽい感じが、そうそうそうそう、映画にはアクションっぽいのを入れようってなりそうな、
第一作目からドンパドンパドンパ、
こっちは爆発ができるぞみたいな、だからそういう脚本の練り方をしてる部分
も
あるのかも
しれない。そうね、だからもう制作陣もモチベーションの持ち方がテレビと劇場では違ってくるみたいな、
違うみたいな、
あ、そういうのもあるかな、
うん、らしいです。
ということでありがとうございました、
はい、
名探偵コナンのおすすめの怖い話でした。ありがとうございました。
ドイラジネットフリックスで会いましょう。
このコーナーは映画凡人にとっていよいよ無視できなくなってきた巨大なストリーミング配信サイトネットフリックスで公開されるオリジナル新作映画をみんなで鑑賞し、映画館のことは好きだけどでもネットフリックスが面白いならまあ応援してやってもいいかなっていうアンビバレントな感情が渦巻くコーナーです。ということでさ、今回は、アカデミー賞作品賞にも絡んでましたね、アルフォンソ・キュアロンのローマ、改めてお願いします。
2018年アメリカメキシコ映画。1970年代のメキシコシティ、中流階級の家庭で家政婦として働くレオは、料理、掃除、洗濯、子供の世話と世話しなく過ごしていた。そんなクレオの身にある出来事が起こってといった物語です。
さあ、どんな出来事が起きていくんでしょう。テンション聞いていきましょう。こたつ、ネットフリックスには全く向いていない作品だなと思いましたね。
おうほ
う。おまけさん。
キュアロンの撮影がパネーと思いました。
はい。またん。
はい、なんか全て計算尽くされてて結構好きな映画でした。
意外だな。マリペ、
オープニングですごいテンションが上がりました。
はい、ありましたね。ということで監督アルフォンソ・キュアロンと有名どころで言いますと、ゼログラビティとかトゥモローワールドとか
ハリーポッターのアズカバンとかもやってるんですね。
ハリーポッターシリーズの3作目のアズカバンの囚人とかもね、やっていたということで、結構ね、まあ、ファンだっていうことは結構多いんじゃないでしょうか。
でもあれだよね、なんかトゥモローワールドからゼログラビティまで空いてるっていう。
あ、そうなんだね、
うん、
ということで俳優さんもほぼほぼ無名、全員メキシコ系のキャストですよね、
うん、
なのでまあちょっと本当に知らない方は結構多いんですけれども、
主役のクレオンをやったヤリッツァ・アパリシオさんとか、ここはこれとかデビューなのかな、ね、多分そうかな、うん、
まあ、周りの人もほとんど
だからそう多分うん、雇ってる側の人たちは多分何か出てるんじゃないですかね、きっといろいろちょこっと、あのそのね、メキシコのとかではね、
はい、
初めてこの映画出てね、アカデミー賞主演女優賞ノミネートされましたからね、
すごいですね、う
ん、あの雇ってる方の奥さんが助演女優賞にノミネートされたんだっけな、
うん
うん、そうですね、マリーナ・デダビラさん、うん、あタビラさん、
うん、
入ってますね。アカデミー賞で外国語映画賞こちら取っております、ローマ。やっぱりあの制作した後ですよね、配給のタイミングで、まあ、ネットフリックスが手を挙げたって感じですかね、うん、なので、まあ、ネットフリックス配信に日本ではなってるけども、まあうん、劇場公開された国も結構多くて、長いところだと何週間もやったところあるらしいですけどね、
うん、
はい、ということらしいんですが、こちらの作品についてのメールをいただきましたので、こちらをご紹介させていただいてから僕たちもお話ししていこうというふうに思います。こちらネットフリックスで全部見れますので、皆さんもご覧になってからお聞きください。では行きましょう。ラジオネームサハルさん。あー、そうだね、個人的には山田洋次監督作の小さいお家に似た印象を持ちましたが、序盤の圧倒的映像美で映される犬のうんこや超クソ野郎ことフェルミンのあれなど度肝を抜かりました。しかしながら後半からの畳みかけは凄まじく、主人公のクリアが妊娠した子供の顛末は、あーすごいね、声を上げてむせび泣いてしまいました。
あ
ーはー、これはすごい。ラジオネーム前田直樹さん、すごいよ、これを機にネットフリックス初めて登録し入会しました。
あでもこういう人増えるかもしれないね。
そうか、そうだよね、
バーに絡んだし、
バードボックスじゃないねやっぱねローマだね、彼女と一緒に見たのでいろいろと話しながら楽しみました。1970年のメキシコを舞台に、そこに住んでいる雇い主一家と家政婦の話、ありがちな過酷な労働環境でもなく本当にほのぼのとした展開に、この一家をずっと見ていたい作品だと思いました。まあキュアロン版渡る世間は鬼ばかりでしょうか、アルフォンソ・キュアロン監督の手腕が素晴らしい一言につきます。画面の全てが計算し尽くされていて、アカデミー賞の撮影賞は文句ありません。画面の中にある犬の糞や飛行機など背景に何気なく映っているものが後の場面で重要なアイテムになっていることなど、質素な作りの奥には深い意味があるなと思いました。 ということで、皆さんから感想いただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
さあといってもですね、やっぱりこれはエンタメ作品ではないのでですね、よし語るぞって言ってもこれ語りづらい作品ではまあありますね。
うん、
うちら的には
うちら的にはやっぱりこうストーリーを追っていってもなんかこう難しいとこありますから結構ねぼんやりとした話になるんではないかと思っておりますけど、皆さんいかがでしたでしょうか。
もうなんか私はなんか話の内容云々よりやっぱり映像的にすごく良かったなってところばっかり印象に残っていて、それこそさっきあの言ったオープニングのところとかって名前が表示されてずっとその人は映さないで床面かなの映像がずっと出てるんだけども、その家政婦の人が何かこう家事みたいなことをしていて今洗ってんのかなみたいな音に合わせてその床がこう水が泡っぽくなったりとかっていう、その感じがすごいいいと思って、白黒でもすごい映える感じで、これはすごくいいなってこう映像的に期待できるなっていうのも序盤からフッて出されたので、そこはすごかったなっていうふうに思いましたね。
その計算し尽くされたのところの部分でさ、これどこまでが計算なんだろうみたいなのあるよね。
そうね、だから全部にわたってね、言うとね、
そうそうそう、全体的に、そうそう
全体的に。あ、ワンダイトもね、最初何もなくね、あの床のね模様を打ってた瞬間ね、なんか鼻血出そうになりましたよ。綺麗すぎてなんだこれって、ね。
でもうんこ掃除ですからね。
いや、うんこ映ってる。
まだね、わかんないからね。
これなんだこれ、でもめっちゃ綺麗っつか、その瞬間に思ったのが、あの白黒映画なのになんかあの床見てるだけで超カラフルで、
あ、
なんかね、クラクラきて、
そうカラフルな感じですね。
もう静止画が1万円なのにもうめちゃくちゃ綺麗すぎて、それでおわーってなってる時にそのね、さっき
水がね、
そう水がわーって流れてきてね、あ、掃除してんだなっつってびっくりするよね。
そうすると景色が変わるんですよね。
そう、あの水で映ってっていうので、
今ここの状況がちょっと分かる、分
かるっていう、でこうまた引いてまたあの水流れてきて映って、
そう、ここにそう飛行機、その飛行機、これ何計算
っていうね。
どうやって
やんの。まあでも、まあ、一応あれは処理なんだと思うんだけど、最終的には
あのいろんなところにもありましたね。
そうそうそう、でもなんかそういうイマジネーションで見せるっていうこと自体が、アクション動き自体はといわゆる加工の技術じゃなくて、水のって映るってこと自体はちゃんとやってんだろうからなとか、いろいろ思いつつ、これはもう映画っていうか、あそこだけで、なんか俺なんか、なんかこれ美術館に来てんの俺みたいな。
本当になんかあそこだけ切り取ってずっとこうループしててもいいぐらいいい絵でしたね、あの辺。
しかもなんかやっぱり暗示にもなってるというかね、
こう、
もう最初からこの話は、どういう話なのかなを想像するときに、こうなんかいろんな材料になってくる。イマジネーションがすごい湧いてくる。何回押し寄せてくるんだろう、これはとか。もうその時から感じるっていうのありますよね。
だからなんかね、映った瞬間からもう映像にクラクラ来ちゃって、映像のことを追ったり考えたりするのにずっと言ってて、なんか、ストーリーちゃんと俺入れてんのかどうかも自分で分かんなくなってきました、途中で。
いや、そうなる感じもわかりますね。
クソみたいな旦那さんいるじゃないですか、アントニオだっけ。どう考えても幅の合わないこう車を使い続けてる感じとか、あとなんか犬のうんちにすごい文句言ってるけど、なんかもうそういう感じから、ああこの人もうこの家にとどまる気ないんだなみたいなのをこうなんとなくわかるから、なんかそう、私はそう思ったんですけど、なんかそういう予感させるみたいなのが上手で、画面も、まあ、もちろんそうなんですけど、私はあんま見た目的なのはあんまり読み取るのは苦手なので、そういうところがすげえってなりました。
ああ、なんか逆に予感としてはその時点だと、きっちりしたものに対してきっちりはめていくとかと、絶対綺麗にさせるとかの、
その、
この家のをあの自分の
コントロールしてるって、そうね、
置くっていう感じにはちょっと感じましたね。
そうね、運転のあのミラー当てないとかね、あの感じとかを。
だからそれに1ミリでもずれると嫌な、嫌だっていうこと、まあそこがそういう予感につながるってことなの
かな。確かにそうかもしれない。
それがずれてくからっていう。
無理があるなっていうふうには出てますね。
でもやっぱ最初から犬の糞をまあ掃除してたってことはまあ後々わかりますけど、毎日は確かにやってないんだろうなっていう感じ。
そう、そうだね。あの、一匹だもんね、基本的にいるのね。
あの量は、
いっぱいありましたもんね。
何日分なの？犬ってどんぐらいすんのあれ。
まあ健康なら。
でも1日1回だとして1週間ぐらい？
体大きいし。
かなりほっとかれてますね。
でもみずみずしい感じしましたけどね。不満。
あ、なるほど。
あ、はい、タイヤで踏まれた瞬間のあの感じね、乾いてたらもっとカピッみたいな感じになるけど。
じゃあ1日10個ぐらいしちゃう。
それかまあ実は他にもあのワンちゃんしか見かけなかった
です、ね、なんで、まあだからよほどいいものを食べて鮮度が保たれたうんちなのかな。
もしくは前日に雨が降った。
ちょっとやばくな。
一応ね、あそこ屋根ない
と。そうですね。
なんか健康状態とか時間の経過までうんちで分かってくる。
それはちょっとまあ猫飼ってるから、そういう
ちょっと不思議だよね。そう考えるとさ、まあ意味付けだからっていうことかもしれないけどさ、
まあ、そうだね、象徴的なことだろうね、
だとは思うんだけど、うんうん、まあ普通に考えたらさ、要はさ、家政婦いるんですよっていう、うんうん、家政婦毎日掃除するんですよっていう中で、うん、毎日やるようなって思っちゃう
みた
い
な。そうそう、うん、お前どっか手抜いてんだなっていう、
そうだよね、
感じになっちゃうね。
あの、まあ、そういうとこあるよねっていう、うん
食べ込んでんじゃないか、うん、そう
そう。なんだろう、あのあれかな、あのゴシゴシさするのはさ毎日やれないからさ、一気にやりたいから週に1回とかしてるのかなみたいな、あ
なんか卵ち的な、そうそうそう、4つぐらいうんち溜まってから流す、
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそ
うそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうん、きっと
まあうんちは片付けた方がいい、即座に片付けた方が
そうですね、
衛生的に、
う
ん、衛生的に、
そうそうそう、
子供ね、ちっちゃい子だから近い
から、だからひょうみたいの降ってきた時は遊んだりしてるじゃん、
そう、
うんちあんだよまだ、だから掴んじゃったりしたらこれみたいな、砂場で遊ぶってこれ全然危ねえんだけど、この主役はまあうんちね、感じは確かにありましたよ。
だからやっぱあの前田直樹さんとかも言ってるけど、本当に画面の全てが計算され尽くしているみたいなのが、バランスがすごい上手いんだよね、うん、ガチガチなんだけどガチガチに感じさせないし、ガチガチじゃないところも若干あるみたいな、映画 の、まあ、あの全体の画面がフレームだとして、その中にいくつかフレームとかを作った上で、その中でどう配置するかとかが計算されていて、その映像をこうやって撮るっていうこととカメラがこういう風に入るってことを計算とか確認した上で、しかも長回し、
そうです
ね、ワンカットで結構撮ってるから、うん、でそれでカメラも横移動とかしつつ、その中で人を配置していくっていうことを考えてるから、うん、これ完全にカメラワークと映像を撮れることを決めた上で、もう絵コンテ以上のことを決めた上で、ね、うん、人物に演技させてるっていうのがね、
そうですよね、
もうなんかね、うん、なんかハマりすぎてて気持ちいいんだか気持ち悪いんだかぐらいのレベルにい
くって、そうね、そこの辺は本当に、うん、しかも今回はアルフォンソ・キュアロン本人が
撮ってる、
撮ってるっていうのが、
うん、そうそうそうそう、
でもやっぱりルベツキ譲りですよ ね、
まあ、逆に言ったら今までルベツキも組んでるけど、うん、ちゃんと二人で撮ってで画面は考えてやってたのかなっていうのはやっぱり強いんだなっていう、
だって自分でもできちゃうんだからこんだけ、
そうそうそうそう、やっぱなんか面白かったのが、多分裏の調理場とかか、からの中庭出るさドアがあってさ、そこがさガラスのさなんか光配慮になっててさ、そこのガラスがまず区切られててさ、長方形と正方形の組み合わせで、なんかこうステンドグラス的なデザインとかでもないんだけど、ちょっと思ったのが、出てで扉閉めると頭が一つ の、 あの真四角の正方下の方にある正方形のところにすっぽり入っていて、で横でなんか下に落ちてるものか何か何かを触った後でふっと立つと、その隣にある長方形のところに全部クレオが入っていてっていう、きっちりきっちり入れていくんだよ、ずっとふわーってなって
あれそういうのいっぱいだよね、
そう、それがいっぱいあんの、だから一番象徴的に分かりやすいのはそこなんだけど、そういう風に常に画面を支配してるっていうか、
でなのにさ、子供たちの演技みたいのはさ、めっちゃ自然じゃん、その
自然自然、
まあ是枝監督みたいな、これで監督だったら子供とかに寄ってね、アップとかにするけど、そうや、まあ、絶対しない感じのずっと引きでやってるけど、でこれアルフォンソ・キュアロン自身の自伝的なね、体験をもとに作ってるっていう割には、子供に全く寄らないんですよね。やっぱクレオの話だから。だから、いやこれやっぱりあなたの経験した記憶の話ではやっぱ全然ないですよねっていう。 その感じもねすごい。
そのどの程度かあんまり知らないけども、うん、要はほぼほぼ自分のお母さんより育ての親ぐらいに感じてんだろうっていう、その、うん、まあ、実在の別の人だと思うけど、うん、モデルになった人がいると本当にその人のために撮ってる感がすごく強いんだなっていうのが思いました。だから、うん、これもだから画面的な話なんですけど、全部が全部じゃないし、でもポイントでいくつか出てくるのがやっぱりクレオさんが真ん中に映るんですよ。よくよく、自然にふっと真ん中実はいるっていうかがあって、この人はいろいろあるし、しかも家政婦とかだから家の中では真ん中の人ではないんですよ。でも人それぞれがちゃんと自分の人生真ん中にいて、あなたもちゃんとそういう人だったっていうのをすごく出してるのかなと思って、ちょっとね、
なるほどね、
クレオさんが真ん中に来るたびにね、なんかちょっとね泣けてくるって、なんか死んだけど泣けてくるっていうか、
映画を通じた感謝、
うん、そうそうそうそう、
ですね、
そういうのをすごくなんか勝手に感じたんですけど、
そうするとやっぱ個人に向けたラブレターみたいな感じも、
あ、そう、すごいすごいしたんですね、それが、
あ、そう考えるとっていうあれはありますけど、うんうん、俺ネットフリックス向きじゃないって言ったのは、
あ、はいはいはい、
これやっぱりね、家庭で見るようには作られてないなって強く思ったんですよね。やっぱり音響のこととかも、これ大きな絵で見て目を行ったり来たり自分でさせて能動的に探していくとか、ストーリーの流れ方とかも本当に集中して、外部の家庭的な雑念みたいなのを取り除かれた状態で、だってこの作品内でも映画館に行くっていうのは何回も象徴的に出てくるんで、やっぱりそうとしか作られてない作品なんですよ。俺奥者とはちょっと違うなと思って、奥者はどっちかというとこれを家庭に持ってくることによって、なんか食の話なんですけどね、うん、皆さんがそれぞれ行っている食と、これはあなたの生活密接ですよねっていうのが、
奥者は、うん、ある意味で逆にネットフリックスとか配信向きだという話、
向きなんですよ、向きなんですよ、うん、とは違ってやっぱローマは、うん、映画館で上映したかったけどできなかったぐらいの感じのニュアンスしかやっぱどうしても見れなくて、うん、そうするとやっぱりネットフリックスの限界ここかもなって、ネットフリックスで全部やればいいんじゃないかなみたいな風潮って来るかもしんないけど、いや、この手の作品は全然ポテンシャル引き出せてないよと、っていうところで俺的にはかなり感覚が半減しちゃったのがもったいなくて、
それはあるかもしれないですね。だから
映画館で全然見たら、そう
で、たまによく思うのが他のことで、うん、やっぱりスピルバーグ映画が、
うん、
映画館で見ないと半減するなって毎回思ったりするんで、うん、やっぱそういうものに対して作ってるなっていうのは確かにね、
そうそう、だから家庭で見られることを想定して作られてない、うん、完全にっていうところすごい気になるっていうか、まあしょうがないのかもしれないけど、
まあ、そうね、まあ見れるは見れるからっていうことだけど、うん、そこは一時的なことではないってことだよね。
で、僕やっぱり淀川長春が一番最初の2001年宇宙の旅をテレビ放映した時に、まあ解説もやってましたけど、その時のコメントというか、まあその解説では言ってないですけど、うん、まあインタビューかなんかで、そう、テレビで2001年宇宙の旅を見れるっていうことに対してどう思いますかって、まあ見ないよりはいいっていうレベルの感覚なんです、やっぱ、
うん、
だ、俺はそんな感じだなと思って。
いや、そうですね、うん。
ローマを見ないよりは見た方がいいけど、見るなら映画館で見られるべき作品だなって。
うん、そうですね。だから俺は、本当は、ちょっとこう、アカデミー賞とかで絡んで撮って、
うん、
ちょっと劇場公開期待して、ずっと見ないでいこうかなと思ったけど、まあこれ、なっちゃったんで見たっていうことはあります。
だからおそらく、アカデミー会がね、
うん、
これを作品賞とかにしてたら、劇場でもやりましょうっていう流れがもしかしたらあったかなっていう気はするんですけど、
うん、
もったいないですね、やっぱり。
まあ確かになんか結構長回しのシーンとかで、私結構好きだったのが、子供部屋をすごい長回しでわーって動かして見せてるシーンが、あ、これでずっと部屋ずっと見てられるなって思った時に、これやっぱりちっちゃいのだともったいないよなっていうのはすごくやっぱり感じましたね。その同じ部屋ぐらいの価格のサイズ感で見れるとまた全然違うんだろうなって。
要は結構感覚的な映画だったなっていう感じですよね、全てにおいて。だからやっぱりそういう大きい映画館で、感覚そのまま受け止めれるぐらいにした方が全開になれるなっていう感じはね、
そうですね。だからという意味で僕は結構割とネットフリックスで会いましょうの、
うん、
なんか結論みたいのがローマで俺割と出てきたんじゃないかなって気はしてますね。バンダースナッチからのこれって見たら、
あ
もう、う
ん、合う合わないですね。
合う合わないの話、うん、もろに出てくる2作だったなって、うんうんうん、この並びは
やっぱりこう同じ映画って一口に言っても配信する場所によって全然なんかこう表現できる幅が変わるなっていうのは感じますね、うん、こういうので。
いやだからなんか映画館に意味ってやっぱあるんだなっていうのをすごく再確認したっていう、結局やっぱね自宅で見る派の人もやっぱいっぱいいますから、うんうん、それでいいんだっていうのもなんか確かに、あ、まあそういう作品もいっぱいあるし自分も家で見ることあるし、まあ確かに変わらないのかなっていうのもあったけど、うん、やっぱこの作品見たらちょっともう明確に思いましたね。あ、映画館って全然意味あるわっていう、うんうん、まあ、そこに気づかせてくれたって意味ではすごくね、
そうだね、
価値がある気がしますね、
うん、そう思うと題材のサイズね、
小さいからね、
サイズ的には、はい、
家庭の
その映画館じゃなくても向きだったのかもと思えることだかもしれないよね。だから多分ネットフリックスとかのあんまり見てないですけど、オリジナル作品とかも娯楽対策とかよりはあのヒューマンドラマとかコメディとかそういうサイズのものがやっぱいろいろ作られてるなっていう印象があって、あ、なるほど、やっぱそういうサイズはやっぱり映画館で見るとかじゃなくても楽しめるものが多かったりするんだなという中で、まあ、ローマもお話のサイズができればそっち寄りだったんだけど、うん、できてるものが違うっていうの
は、ね、全然違うよね。集中を常に保たなきゃいけないタイプの映画だから。
そうだね。やっぱりそういう意味では、本当はネットフリックス寄りだと思ってたのに感はあったのかもしれない。
そうかな。
あの最初買い付ける時とかも含めて。
あとやっぱ長回しが多いっていうのは、まあ僕としてはね、最高に嬉しい。うん、やっぱ長回し好き。うん、やっぱ、走るシーンもありましたから、
うんうんうん、
あの加速度も結構なかなかな走り具合良かったですね、
良かったですね、
うん、この作品の中の一番だろうっていうこれやっぱりあの出産シーンですか、
長回しのね、
長回し
意味で、ね、
はい、あれはですよね、
あれはです、
あれはでもね、やっぱ俺自宅で鑑賞したら目をそらせてしまえたなっていうところちょっとありましたね、
うん、
ちょっと目をそらせばおせんべい置いてあるみたいのが気持ちノイズというか逃げ場所になったというか、
うんうん、
劇場で見たら、
劇場で見たらもっと、
いや、
もっとずしん
どすんどすんどすんですよ、うん、しかもそこに至るまでもずっと、
うん、あれ俺今もああいう感じなのか当時がああいうなのか分かんないですけど、うん、きついよね、だってさ、
きついね、
だって死んでんだよ、
うん、
死んでんのにさ抱きますかって、
うん、
ちょっとね、なんか病院はねもうそういう形だとしてやってる感はあるけども、うん、
思い的にも何にもさまだ定まらない状態、
う
ん
う
ん、
そうそう、
なんかね、なのにやっぱすぐに取り上げるじゃないですか、
うん、
もうあの
意味が分からないですよね、
なんで抱かせたんだよね、
やべ、最初からやめとけよっていう
で本当どういう気持ちになれてんだよ感が半端ないんですよね、うん、毎回それは思いますけどね、妊娠とかして、まあ、おめでたなんて言葉も使いますよ、
うん、
でもやっぱあるじゃないですか死産とかって、
うん、
俺やっぱその時点でおめでとうは基本的に言わない人なんですよね、
うんうんうん、
やっぱ自分が想像しちゃう一番悪いことみたいのをやっぱ見せられた時冷静でいられるわけないなとは思ったけど、これを見たことによってやっぱりまた向き合い方変わるのかなとかね、うんうんうん、思いますけどね。
そうだから逆に言うと本当にもう実際に子供を産んだ人とかが見たらってことだよね、
うんうん、
やっぱさ無事に生まれてきた人たちでさ、
うん、
やっぱ恵まれてない人たちって いるじゃないですか、うん、個人とかにいるとか、
うんうんうん、
俺はやっぱね、うん、そっち救ってあげたくなるよね、
うん、
もう財力も今何もないからね何にもできないんですけど、
はいはい、
健康で生まれてきてるのいるんだよってね、なんか思っちゃいますよね、何の話だって話でね
いやでもそういうあれですよ、
一番一番ドスンとくるところは、
そ う, そ, う そ, うそういうところだし、うん、それは多分最終的なところにもつながる話だと思うので、うん、ね、うん、結局キュアロン家の、まあ、お父さんはちょっとクソでしたけど、
うん、
ね、残ったお母さんと子供たちとおばあちゃんとが、
うん、
いや本当に良かったですよね、だから、うん、ね、残った人たちほんでクレオも含めてのある種家族になっていくってことなので、
うん、ラストの話ばっかりになってきますけど、海のシーンですよね、
うん、
あそこはやばかったな、
あれさ、うん、まずどうやって撮ってんの、
そうどうやって撮ってんだっていう
の、ね、分かんないんですよね、
うん、なんかね
処理で消してんのかな、水
多少あると思うけど、そうだからそう水しぶきも何もなく、でも波が目の前にある
し、横こそ
そう、あれどうやって
断面みたいなのが見えるじゃん、
分かんないけど、なんか 一応は大きい桟橋まず建ててから、っていうのはあるらしいです。まあそれでもあそこまでするのに処理があると思うけど、
全然じゃ手を出さないんだね。
あの奥行きの桟橋、多分撮影用の、
やばいね。めっちゃ金かかってんだこれね。
金かかってる。まあそれは金かかってるよ。
そうだよ。デモシーンとかも考えたらもう明らかに金かかってるもんね。だから小さい話に見えるけど。
壮大な。
めちゃめちゃ、めちゃめちゃ金かかってる。下手したらゼログラビティの方が安そうだよね。
まあね、わかんないけど。だから、他のシーンとかはまだコントロールしやすいというか。
室内とか。
室内とか、外とかでもまだしやすいんだけど、だって、あの波本物ですよねっていう。
そう。マジで死ぬ。
そうそうそう。
可能性も全然ね。
それを長回しで撮ってるって。ハム鬼かっていうあれもあるけど、
だって何カット目で撮れたんだっていう話だし、
そうそうそう、子供ねドカンダカンとかないけど超絶凄まじい、
いやもうアクションシーンみたいなもんですよ、うん、
これでそうね、うん、砂浜に上がってきて、うん、みんなわーってなって、でお母さんとおばちゃんがどうしたら大丈夫みたいになって、みんなが固まって、うん、固まって真ん中にクレオがいて、うん、で固まった真ん中に空間が空いてて、うん、そこに太陽の光入れるっていう、
は
い、太陽動いてますよねっていう、
こうだ何なんだろう、
そうだ、
毎回時間も変えないとね、
そうそうそうそう、
何なんマジで、
何だろう、何なん
この作品の撮影所、うん、当たり前だよね。
そうそうそう。そうそうそう。ね、
当たり前、それはもう当たり前。
当たり前ですよ。うん、
それはもう当たり前。うん、だやっぱより大きな画面で見たい。
うん、いや、本当に、あそこクライマックスではあると思うんですけど、うん、あの日のシーン、でっかい映画館の作品で見たら、
やばいよ。
相当やばいよね。
やばいよ、多分。敵する。あとやっぱりまあもう一人のクソな男、はい、ペルミンさんのね根術使う最初のシーンとかね、はい、
びっくりしましたけどね、二重の意味で
なんかびっくりですよね、あのね、
確かに、
まあ、まず物出しでのびっくりだし、うん、やり終えた後にね、
う
ん、日本語出てくるって
ね、
ありがとうございました、
わーってえって思ったもんね、
なんか嬉しくねえ、
そうそう
ね、
ちょっとね、
あ、そっか、うん、そうなんだみたいなね、
フェルミンもね完全に最初からこいつ自己中なんだろうな、うん、感がすごかったですよね、うん、絶対トイレから戻ってこないわって思いました、
うん、まああれはね、
俺だって金取んのかと思っても、最初あのランチかなんか終わった後になんか一人飲み物をふって飲んでたじゃん、うん、俺あそこに あそこに置いた金まさか取る気かなとかぐらいにちょっとね、うん、最初見えてましたね。あとやっぱ面白おじさんみたいなのもいる
なんとか先生
すげえ芸人みたいなことしてる、うん、なんかテレビでねなんかゴムパッチみたいなの車に結びつけて口の力で車を動かすみたいなと出てきましたけど、ここに出てくるのみたいな感じでさ、フェルミンに会いに行ったところの訓練シーンに出てくる、うん、あ、お前かよみたいな感じね。
クレオさんはできてました、
ね、そうなんだよね、それもシュールというか、うん、
なんだこれは
と。でも確かにね、そのクソな男に対する何の仕返しもないみたいなところでうーんって留飲が下がらないみたいな人はいそうですよね。
まあでもそれがリアルですから、
うん、まあそう、
うん、
こういうこともいっぱいありそうだしね。
あるでしょうね、
一番世界中でありそうなことかな、うん、あの中でっていうその関係で、ね、だからクリオさんは、うん、ベルミが初めての人で何も、うん、そういう経験もなく知らずにの中で、うん、そういうふうにできちゃってとかで、
まあ仕打ちというなんかこう積極的なものはないけど、まあ君たちはこの幸せな家族には入れないけどねっていう気持ちは私はありましたけど、それで満足です。
なるほどね見返してやろうとかになっちゃうとね、ずっと引きずられるから、
まあまあそうね、
そういう人はでも多いと思うんですよ、
うん、
見返してやろうという感じじゃなかったのはやっぱり自分がそういうふうに選んだことだからっていうのはまああるんだろうなというのも思ったし、
うん、
まあ、でもその中でああいうふうな感じに違う別の形で家族っていう雰囲気でね、慣れたのは本当に、まあ、本当に彼女が一人ぼっちじゃなかったからそういうふうに処理がしきれたっていう部分がすごくあるんだろうなと思って、うん、それが例えばなんかそうじゃなくて本当に一人ぼっちだったらどうなってたかはわからないよねっていう、うん、本当にやっぱり司会しか何かの形の方に走る可能性はなくはないし、
うん、
もしくはもう絶望して何かこうことを起こしてしまうとかっていう可能性もなくはないので、
うんうん、そうだね、きっと環境や立場的なところでいくときっと司会師的なところに行かない気がすると、
うん、
やっぱり そこまで自覚的に虐げられてるとかまではないだろうから、うん、でもそういうものとして生きている感がすごくあって、あの人たちが、うん、そういう中でいくとやっぱりそうやって周りにねちゃんといてくれなかったら、きっとちょっとこの前ギルティ話してましたけど、はい、ね、自分の命立つとかに行きそうになっちゃうよね、うん、
そうだよね、
そうそうそう、
雇い主側の人たちもね、うん、ひどい人たちじゃなかったっていうのは、
まあそう、う
ん、なかなか大きいですよね、うん、これが本当にそれでも夜が明けるみたいな、
うん、そうそう、まあそう、
まあ、奴隷的にね、
そういうこともあり得る
という、そう全然あるよね、
ひょっとしたら違うあの家庭だとしたらっていう、うん、
人間として、うん、全然見てくれないこともあり得る、
それこそなんだっけ、最初にね妊娠がもうしちゃって、うん、もうそれ言っちゃったら首される可能性普通にあるっていう前提で話してたってことだから、うん、ってことは他のうちだと普通にね、
そうね、
っていうのは
字幕首ですか、うん、ってね、
首
ネック、
ネックがネックになってたのがちょっと、うん、
びっくりしましたけどねおお、うん、あなんかもう一箇所字幕変なとこあったんだけど、うん、まあいいや、
またこれもある種罪の意識と罪に向き合うことも入ってたなってちょっと思うのが、うん、海のシーンで、あの溺れそうになったら助けって戻ってきた時に、うん、産みたくなかったのって、はい、うんうん、それも後悔なんだろう、産みたくないと思ったから死んじゃったのって思ってんのかなとか、
う
ん
う
ん
う
ん、だからそこでみんなにこうやって、そう、やっぱりそうやってちゃんと外にそういうことを出した上で、うん、ちゃんと思ったことに対して向き合っていくっていうことも出てんだなとは思うので、うん、いや本当になんかいろいろね複雑というか、そう簡単、人の人生それぞれそう簡単にいいも悪いも言えないよなっていうのはすごく出てたなとは。
そうだね、うん、でも本当はあの死産で生まれてきちゃった子供を抱いてるシーンは、
いや、
うん、本当にそういうことを絶対考えるしかないよね、うんうんうん、これは私が産みたくないと思ったから、うん、この子のもしかしたらね意思でなんか生まれてこないようにしてくれたのかなとか、うん、あるいはそのせいでしちゃったのかな、うん、私がとか、すごいそういうこと考えちゃうよね、つら、
つら、
しかもその原因っていうか、まあ、直接の原因っていうかさ、発生したあれがさ、うん、フェルミンが目の前に現れた瞬間だからさ、うん、なんかそういうことに対して例えば死神が来たみたいな雰囲気にも取れるしね、ある意味で、
うん、でもフェルミン側も銃を向けて立ち去る、カレー的にも何かハッとして出てってますもんね、
まあ分かんない、
う
ん、
だから
気まずくは思ってるよね、まず、ね、
気まずい、
まずは、まずはね、
うん、気まずいぐらいなのか、うんうん、もうちょっと自分の人間的な部分を振り返ろうとしてるのか、
うん、どうだろう、
でもまだあそこでほら破水してるとか分かってないから、うん、
その直後ですもんね、
いやでもほら妊娠してるは知ってるから、
あ、そう、妊娠しては知ってるけど、うん、逃げても逃げてもって思ったかもしれないっていうか、悪いけど、
ね、またいるとか、う
ん、あっち側としては、ね、
なるほど、
前が来たんだ、自分を脅かす存在みたいな、そうそう、うん、
まあそうだね、脅かす存在になってたからね、
うん、向こうからしたら、うん、そう、お前の方が死神だぐらいの、
そうそうそう、
死神って薬病神、薬病神ってみたいな、うん、ああ 思ってそう、
そ, いやりそうな感じはあるよね、
うん、特に自分へのなんかそういう念は見れなかったような気がしますね、うん、なんでいんのぐらいな感覚、うん、私あのお母さんが車買い替えて帰ってくるシーンがすごい好きで、はいはい、なんかあもうこっからいいことしかなさそうみたい な,、うん、なんかそんな気持ちになってよかったです、うん、あのシーン最初からそうする
べっこべこなの車それも面白かったけどね、
なんかその前に
こうあの途中のとこでね、うん、入れるから入れるから指で確認しながら入れません
あのシーンめっちゃかかりますねみたいな、めっちゃよかった
そんでもう横ペローンなってなんか
結構私あの雇い主のソフィーさん好きですね、
う
ん、
そうだよねそれはもちろんね、キュアロン自身が悪い人に描くわけないっていう、ね、うん、ところはもちろんあるんだけどね、うん、
まあだからやっぱりあそこであの車がね、あのお父さんの支配の象徴だったとしたら、うん、もうお父さんの支配からもう切り離すっていう、うん、そのためにもう自分のサイズに合う自分の乗り物に乗って帰ってくるっていう感じがね、うんうんうん、
あの終わった後リボへって出るじゃないですか、うんうんうん、なんかリボって誰だろうなと思って調べたんですけど、多分、うん、キュアロンさんがちっちゃい頃にいた家政婦さんの名前っぽいですね、うん、ちょっとざっと調べただけなんですけど、う
ん、ね、クリオさんの、
う
ん、
やっぱりそうなんだと思って
モデルの人か、
うん、あえてないのかな
ってことなんですかね、ちっちゃい頃
だとすると分かんないのが、本人からしたら美化されすぎっていう可能性
は
ある、
まあまあまあまあ、そういうのはね、うんう
んうん、思い出とはそういうもの、
私は雇われて雇い主のことを恨んでもないけれども、でもこんなによくもされてないって思ってる可能性は、そこはちょっと感じるっちゃ感じるんですよね、うん、本当にその悪い人じゃないように描いてるっていうところは、
個人的な感謝で作ってる範囲だから
ではありますよね。そうそうそうそう、そういう意味で言うとネットフリックスでいいのかなって気はするんですよ。個人的な感謝だとすると
有名だったり巨匠だったりする監督の作品が映画館で見れないっていうのは、うん、ちょっと居心地悪いですよねっては思っちゃう。
そうね、うん、ありますよね。だってバスターのバラードだってかなり公演兄弟のも、
うん、公演兄弟なんですよっていうこと
ですね。そうなんですよね、うん、劇場でやんないんですかみたいなねありますから、うん、まあでも見ないより見た方がマシという、うん、そういうところありますから、うん、まあネットフリックスの存在意義はまあある、まあだんだん分かってきた。次回はですね、暗い映画のやっていこうと思います。それではいただきましたのはこちらでございます。ラジオネームやっさんさん、自分が推薦するのは2017年に公開された人生はシネマティックです。内容はダンケルクでの戦いで兵士を救ったとされる双子の姉妹を題材に、イギリス政府がプロパガンダ映画を制作することになり、その脚本家チームに主人公であるカトリンという女性が参加することになるが、という感じです。あるポッドキャストでこの映画のことを知り、自分は見終わって映画のエンディングに対してこれまでと違う考えを持って楽しめるようになりました。暗い映画に自分の好きな映画を推薦するのはね、本当そうですよね。ドイラジメンバーの方がまっすぐに自分の意見を発信してくれるだけになかなか勇気がいります。ここの件は僕たちも常にね感じているところでございます。しかし先日のミスターガラスの皆さんの感想を考えを聞いていて、この映画についての皆さんの感想を聞きたくなりました。ということで次回、人生はシネマティックを覚悟して見ていきましょう。そろそろお別れの時間となりましたということで、お口お願いします。
はい、私がスタッフをしている映画ファンの集い3月のお知らせです。3月23日土曜日お昼から夕方にかけて、渋谷のユーロスペースの下にあるロフト9さんで開催します。ただしもうチケットはなんと売り切れてます。でももしかしたら追加枠できているかもしれないので、気になる方はチェックお願いします。各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_ファン_ラジオです。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、ハッシュタグドラジ部屋でつぶやいてください。感想を拾いますのでぜひご利用ください。ということで、まあ、募集要項などはね、ツイッターでご確認していただきたいと思います。さあ、それでは次週はですね、ミニオ大トーク、ロードムービー、こちらやっていきます。そして、急げ映画館は、アカデミー賞、作品賞を取りました、グリーンブック、こちらやってきますんで、ぜひ、お聞きください。感想待ってます。それでは皆様、今週もキネマの神様のご加護がありますように、ということでまた来週にお会いしましょう。お相手は私、ホタツと、
あ、畑さんの新年祭にはもう読めると思いますよ。おまけと
マリと
タンタンでした。
またねー。お口が最後に来るね。